皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は4月の23日日曜日ですね。日本の方も、そろそろ暖かくなってきている頃だと思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回のポッドキャストはまず、お知らせからです。お知らせ2つあります。1つ目はこのポッドキャストなんですが、今まで配信していたサーバーの調子が悪くなって、今までの、聞いていただけている方の、ポッドキャストは、ですね、もう2ヶ月前ぐらいから更新できていません。で、その間もずっとポッドキャストは録音して配信していたんですが、また違う、ポッドキャストを作って今新しく、配信し直しています。ですので、またそちらの方に、登録をしていただければと、思うんですが、リビングアメリカと検索していただくと、僕の写真が出てきます。でタイトルが、留学の疑問はここで解決、アメリカ留学の最新情報というタイトルで新しく配信を開始しています。ですのでちょっとお手数なのですが、そちらの方に再登録をしていただければと思います。ですので、ポッドキャストですね、 iTunes の方でリビングアメリカと検索していただいて、タイトルは留学の疑問はここで解決、アメリカ留学の最新情報いうタイトルの方であれば、登録としていただけると、また、そちらの方から、毎週ですねポッドキャストの方を配信していきますので、自動で更新されるというふうになります。はい、それがまず一つ目のお知らせですね。で二つ目です。二つ目はですね、サマーキャンプですね、ダンスサマーキャンプ、ロサンゼルスで今年も開催します。でプログラムは、2つあるんですが、まずは1つ目はですね、中学生のみの中学生のダンスサマーキャンプ、そしてもう1つは高校生以上のダンスサマーキャンプと、なります。で中学生のサマーキャンプの方は8月5日に日本を出て8月の20日に日本に戻る2週間のプログラム、そして高校生以上のサマーキャンプは8月5日に日本を出て8月27日までに、ごめんなさい、8月27日に日本に戻る、3週間の、プログラムとなっています。でどちらの、サマーキャンプでもですね、複数のスタジオに通ってレッスンを受けるんですが、中学生のプログラムの方は通うスタジオはミレニアムとムーブメントライフスタイル、この2つのダンススタジオですね。もうミレニアムは、ヒップホップといえばミレニアムぐらいの、もうど真ん中中のど真ん中の、ダンススタジオで、とても人気のある、ダンススタジオです。で、ごめんなさい、ムーブメントライフスタイルの方は今できてまだ7、8年ぐらいですかね、比較的新しいダンススタジオなんですが、ローカルロサンゼルスでは今一番人気のあるダンススタジオなのではないかと思います。でこの2つの、ダンススタジオでレッスンを受けることができます。で高校生以上の方は今のミレニアムとムーブメントライフスタイルに加えてデビーダンススタジオでもレッスンを受けることができます。このデビーも、ヒップホップでとても人気のあるダンススタジオで、ヒップホップでは全米で一番有名なスタジオなのではないかなと思うぐらい人気のあるスタジオとなっています。でこの、スタジオ、複数のスタジオでレッスンを受けれるんですが、本当にこう本場、まあ、アメリカロサンゼルスで思いっきりダンスに集中できるプログラムになっています。で詳しい詳細はホームページの方からご覧いただけるんですが、さらに詳しい、詳細をまた資料の方で、お渡ししていますので、ホームページの方からお問い合わせいただければと思います。で中学生の、ダンスサマーキャンプの方はリビングアメリカ中学生ダンスサマーキャンプというふうに検索していただくとページが出てきます。で高校生以上の方は、リビングアメリカ高校生以上ダンスサマーキャンプと検索していただくと詳細のページが出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、お知らせ2つですね、ポッドキャストの再登録のお願いとダンスサマーキャンプやりますと、いうことでした。で僕の近況なんですが、まだ風邪が治ってません。前回のポッドキャストで子供から風邪をうつされたと いう話をしましたが、どうにもですね、鼻がまだあれなんですね、鼻とちょっと喉ですね、咳が出るんですが、なかなか全開しないってことですかね、体調はもう悪くないんです、熱もないですし、ただ喉と鼻がなかなか粘って治ってくれないというところですかね。で、先週ですね、ダンス留学生が、来ていて、で、プログラムが終わって日本に帰ったんですが、その留学生の方ですね、僕の、地元の方だったんですね。で、僕は宮崎県出身なんですが、九州の宮崎ですね、なんですが、宮崎の留学生を手配したことはこれまで、何人かあります。ただうちの地元ですね、本当に宮崎の中でもなんだここはっていうぐらいすごい田舎なんです。よく番組でなんですか、ダーツ投げて刺さった田舎に行こうっていうところで出てくるぐらい田舎のところで、実際にそのダーツが刺さってその番組が来たことがありますっていうぐらい田舎なんです。なのでお申し込みをもらうまでどこに住んでらっしゃるかとかいうのは大体わからないんですが、お申し込み書に住所が書いてあって、わうちの地元だと、お申し込み書を見た時は本当にびっくりしました。でおいおいその留学生の方と、いや実は地元が一緒なんですっていう話をしようかなと思ったら、向こうの方から和田さん九州なんですかみたいな話になって、いや実は同じ地元ですっていう話をして、向こうの方もですね、その留学生の方も、びっくりされてましたね。本当に田舎なので、あそうなんですかっていう話になって、でお会いしたんですね、留学中に。でちょっといろいろとお話をしたんですが、地元の話になりますよね。僕はもう18で、日本を出て、でもう今ロスに住んで24年ですかね。なのでその帰るたびにどんどん地元が変わってるんですが、こうだったよね、ああだったよねっていう話を、その方としました。で年齢もですね、そのダンス留学生の方は、僕と近かったので話が合うというか、同じ高校出身でしたし、でよく僕が行く、日本に帰った時に親が連れてくれる寿司屋があるんですけど、僕は日本にいる時はまだなかったんですけどね、そこに行くって言ったら、そこから100メートルぐらいのところに住んでるというので、わあそうなんですかっていう話をして、盛り上がってたというのが、僕の近況となります。でもさすがにですね、本当にここまで地元の人が留学したのはちょっとびっくりするなというぐらい本当にど田舎なので、ちょっとやっぱ嬉しかったですね。なんかこう郷土愛っていうんですか、地元愛というか、なんかこう仲良くなりますよね、いろんな話でこう盛り上がるというか、はい、っていうのが僕の近況になります。で気温なんてごめんなさい、気温なんですが、ロサンゼルスはもう夏です。最高気温が先週は30度ぐらいありましたね。で最低気温でも15、6度です。なので、もう夜でも暖かいです。ですね、今まさにですけど、今ロサンゼルスは夜の8時なんですね。それで気温が今23度あります。ちなみに今日の最高気温は32度あったんですねすごいですね、もう暑いです。でニューヨークの方なんですが、曇ったり晴れたり雨が降ったりと、ちょっとなんかこう不安定な気温で、最高気温28度ありました。で最低気温は8度なんですが、この28度あったのは1日だけですね、1日だけ異常に暑かったというので、平均的に最高気温を見るとだいたい18度前後ですかね。なのでぼちぼち暖かくはなってきています。ただ今話した、ロスのようにはなっていないと、でも暖かくはなってきてるっていうところですかね。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルなんですが、学生寮での貴重品の管理方法というものになります。 まあ、ホームステイであれば一般家庭に滞在するので、その家庭の家族以外は当然誰も入ってこないですよね。その人のお家なので、誰も来ないです。ただ学生寮はですね、出入りが激しいです。基本的に、学生寮は、学生寮の寮生しか出入りができないので、まあ、安全といえば安全なんですが、そもそもその留学生自体の出入りが激しいので、1週間の留学生がいたり、2週間の留学生がいたり、1ヶ月の留学生がいたり、半年の留学生がいたりと、どんどんどんどんこう留学生が入れ替わっていきます。ですので、まあ、貴重品の管理は自分できちっとすることが必要なんですが、学生寮にはまず金庫はありません。なので、パスポートやキャッシュですね、現金などの貴重品は全て、留学生の自己管理と、なっています。で、先ほども言いましたが、学生寮は基本的に、寮生、留学生以外は自由に出入りができませんので、まあ安心なんですけれども、もし何か自分が例えばなくした、で、後から出てきたと、例えば、パスポートが見つからないだとか、まあパスポート見つからない、そうですね、あと、まあ現金が、ない、財布がないだとか、いう時にひょっとしたら自分がなくしたかもしれないけれども、ひょっとしたら誰かが取られたのかな、誰かに取られたのかなというような疑ってしまうのも嫌ですよね。なのでそういうことがないように、なんですか、自分で最初からきちっと自己管理をしておくのがいいんですが、まあ、パスポートとか、またあと現金ですよね、そういうのはやっぱり人目につくところには置かないというところですね。で、まあ、できれば例えばスーツケースなどの中にしまって、で、まあ、外出するときは、まあ、鍵をかけたりして外出するということをお勧めします。なので基本的に目につかないところに置いとかないというのと、まあ、外出するときはその貴重品のところには鍵をかけて出ると、この2つさえ守れば、ほとんど問題なく、留学生活、寮生活を送ることができます。で、プラスもう一つなんですが、その現金ですね、きちっとその目に見えないところに管理して、まあ、出るときに鍵をかけるっていうのもあるんですけれども、その出るときですね、あまり多額の現金を持ち歩かないというのもあります。ロサンゼルスではですね、結構カードを使うことが日常なので、それこそスタバに行って、コーヒー一杯からでも、カードを使って購入します。コーヒーを買います。で、確か今コーヒーが、トールで1ドル95なんですが、まあ、日本円だと、まあ、210円ぐらいですかね。それでも、カードを使うのが、まあ、日常的な国なので、そもそもみんなそんなに現金を持ち歩いてないんですね。なので、こう、バッと財布を開けて、バッとこうお金を出した時に、それこそ100ドル札とか、50ドル札だとか、そういうのがいっぱいあると、こいつ金持ってんなっていうのが、まあ、目立ってしまうんですね。なので、あまりそういう、多額の現金を持ち歩かないというのも、まあ、留学生活を、安心に送るポイントの一つというふうになります。はい、今日のポッドキャストはちょっと短いですが、以上となります。最後に、もう一つだけお知らせがあります。最近ですね、お問い合わせをスカイプで受けることが、すごく増えました。で、前回のポッドキャストでもお知らせしたんですが、リビングアメリカではメール、それから東京渋谷でのカウンセリング、その他にスカイプでもカウンセリングをやっています。で、結構知らない方が多かったので、お問い合わせをいただいたときに、スカイプでも相談できるんですかということを多々言われました。それからですね、いろんなところで告知をしていて、今ほとんど、スカイプが多いです。スカイプで相談が埋まってきていて、予約制にして いるんですが、なかなか埋まってきてて、まあ、嬉しい限りなんですけれども、なので、本当に、相談する方の、まあ、都合のいい方でいいんですけれども、まあ、東京の方はちょっと地理的に東京近辺で、関東近辺ですね、の方じゃないと難しいと思うんですが、もうメールの方が簡単でいいというのであればそれでも構いませんし、やっぱり喋りたいということであればスカイプでご相談いただいても問題ありません。 なのでお問い合わせの際にスカイプで相談を希望してますというふうにいただければ、スケジュールを組みますので遠慮なくおっしゃってください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。